は、ひとみです。今の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストをお招きしておりますが、今日のゲストは京都外国語大学4回生の安比留隆弘さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何か安比留さん、ちょっと珍しいお国の方へ留学、
はい、
ということでお聞きしたんですけれども、
はい、そうなんです、
はい、どちらの方に？
クウェートです。
はい、なぜクウェートに？
クウェートはご存知の通り中東の国です。
そうですね、石油が取れる国みたいな、
はい、そうです、はいはい、で話されている言語は、はい、英語ももちろんなんですけど、はい、主にアラビア語で話がされています。
はい、
で私は非常にアラビア語に興味がありまして、はい、京都外国語大学にも入りまして勉強をしています、はい。
じゃあもう現地の方と直接アラビア語でお話ができますか？
はい、もう現地に行って生のアラビア語を聞けるチャンスかなと思いまして。
なるほど、はい、でこのアラビア語を学んでる人って外大の中にどのくらいいらっしゃるんでしょう？
は
い
は
い、
ほとんどいません。
あら
非常に少ないです、
まあ、
で日本ではやはりマイナーな言語として思われてるんですけど、
はいはい、
世界では実は結構メジャーな言語で、国連の公用語っていうのが6つあるんですけど、
はい、
実はそのうちの1つがアラビア語でして、はい、
すごいですね。
世界ではやはり石油の影響ももちろんあって、非常に影響力があって、はい、
人口比率とかそういうものではないんですね、
はい、ではないですね、はい、そう政治的な背景というか、はい、
なんかちょっと経済的なものを見たような気がしますね、
はい、そうです、はい
、はい、で安比留さん、外国語大学の学生さんということなんですけれども、はい、今の日本国憲法の、はい、変えるとか変えた、はい、変えない方がいいとか、はい、いろんな話題が、はい、マスコミを賑わせておりますけど、
はい、
それについていかがです？
そうですね、私個人的には実はこの問題少し興味がある方でして、
はい、
っていうのもアラビア語を学んでて中東に興味があると、はい、
うん、
まず例えばニュースを見たときに非常に現地のテロの、はい、状況とかなんかをこう非常にこう、まあ、アラビア語勉強するんで、
うん、
その現地のニュースなんか読んだりしてると、
うん、
日本ではほとんど報道されてないんですけど、現地では今めちゃくちゃなことが起こってるっていうのを日々こう読むわけですよ、
はい、
なんでまあ、自分はすごく身近にそういう問題を感じてるんですよ。例えば憲法の問題で一番大きなところがやっぱり安全保障の問題で、
そうですね、はいはい、
まあ、憲法9条を変えるのかどうするのかとか今すごい話題になってますけど、
はい、
自分はあれ今の憲法の理念をぜひ生かしてほしいなと思ってます、
はい、
っていうのも本当に当時で何が起きてるかをこう見るにつけて、やはり武力で何かが解決するのかっていうのを考えたら、
はい、
それはどうしても解決できない、やはり、はい、そしたらじゃあどうしたらいいのかっていうところの答えの一つに、
はい、
その憲法9条があると思ってます、はい、で自分の場合現地に実際行く可能性があるというよりも確率が高いので、
はい、
現地に行った時に、
はい、
じゃあ日本から例えば、まあ、自衛隊のようなものがこう来て、
うん、
まあ、軍事的にこう守ってくれるよってこう来たとしても逆に来ないでほしいです、うん、そういう人たちが、うん、軍事力で何とかしようとこう入ってこられたら、
うん、
まず狙われるのは自分たち現地で働いている、まあ、無防備な、いわゆる無防備な人たち、
一般市民ということですね、
が、はい、人質に取られるなり何なりこう、
はい、
されるのはもう目に見えてます、
はい、
でやはりそこでじゃあどうするのかってところで憲法9条が生きてくるんじゃないかなと思って私は考えています。
井戸を掘るっていうことで、はい、有名な中村さんがね、
はいはい、
結構そういうことをね、はい、一生懸命、はいはい、講演会なんかでもお話してらっしゃいますけれども、
はい、
やっぱり外国へ行くっていうことになると、
はい、
日本の国から行った人っていうものに対する、
はい、
一般的なイメージって外国の人のありますよね、はい
はい、あります、あります。
で、日本国憲法のある国から来た、
はい、
九条のある国から来たっていうふうに、はい、やっぱりいいイメージで見られるか、
はいはい、
PKO の時に自衛隊が来た国やっていうふうに見られるかっていう、
は
い
は
い
は
い、
そうなんですよ。
そこはやっぱり大きな差があるんでしょうかね、は
い、本当に大きいと思います。
はい、
まあ、今はやはり日本はまあその平和な国、いわゆる平和な国というふうに見ている人がやはり多くて、例えば現地でエジプト人の友達がいるんですけど、
はい、
彼が言うにはまあ、最近アラブの春っていうのが中東にあって、
そうですね、
非常に政治的には混乱してるんですけど、いまだに例えば、まあ、政府に何か物を言うためにこう街頭に出てデモをしたら、
はい、
例えばその友達はその友達の友達5人が殺されたとか警察に殺されたとか、
まあ、
そういうその結構そのなんていうかシビアな話題があるんですよ。
自由な意見表明ができない。
できないです。で、やっぱそういうところから見るとやっぱり日本はまだまだ言っても平和な、はい、平和が保たれていると言えるとは思うんです。
そうですね、はい、発言の自由とね、はい、ありますし、は
い、ただそれがこれ今後どうなるかっていうのはやっぱり本当に身近に感じた方がいいかなっていうふうに思います。
なるほどね。まあ、今ネット社会ですから、はいはい、もう世界中のニュースがね、はい、瞬時に来ますしね。
そうです。
もう24時間どこの時差とか関係なく来ますのでね、
はいはいはい、
そういう意味ではやっぱり特に中東の方っていうのは、はいはい、なんか勝手な思い込みでイメージで危ない国みたいに思ってしまう、なんか落ち着かない国みたいに思ってしまうという、そういうことに対するやっぱり行かれるというか行くってことを決めた時のこうなんかこう警戒心みたいなのってなかったんですか？構えるとか。
そうですね、自分は実は身近に日本にいる段階でも何人かその留学生の友達なんかがいて、はい、いろんな意見はこう聞いています、
はい、
でその中で一番印象に残ったのが、日本ではよくニュースなんかで、うん、そのイラクシリアがなんかいろいろやってる、ドンパチやってるというか、
そうですね、
非常にその、誰かが泣いてるようなところとかこう見せても、うん、結構みんな普通に、まだ見ると思うんですけど、
はい、
その友達は絶対にそういうのは見ないって言ってて、はい、なんでかなと思ったら、
はい、
見てるものと思ったんですよ、
はい、
絶対見ない。なんでかっていうと、君たちと違って私たちは言葉が分かるから、彼らが何て言ってるかよく分かる。もう聞きたくない。もう非常にその何て言うかな、本当にシビアなことを言っている、もう本当にかわいそうな状況なんで、どうしても見れないっていうふうに彼がポツッと言って、だから本当に自分たち日本人がその日本でいてどんだけ情報を集めてもやっぱり分かんない感覚というか、そういうものがあると思うんです。だから自分はやっぱり現地に行って、当時の人がどんなことを考えてるのか、それを自分の耳で聞いて目で見て感じていきたいなと思ってます、
はい、なかなか貴重な体験に、ね、はい、できるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、そういうことってやっぱりこれから の、はい、学習だったり、はい、社会に出た時に、
はいはい、
やっぱり生かすようなお仕事っていうのを目指してるわけですか？
は
い、
そうですね、自分はもちろん仕事ももちろんその通訳翻訳なんかでアラビア語を生かしたいとは思ってますけど、それにプラスして実は大学で、
はい、
被爆者、原爆被爆者の方の証言を、
はい、
日本語から他の言語に翻訳するっていうネットジータスっていう団体があるんですけど、
はい、
そこで翻訳をぜひしたいなと思ってて、日本語でだけだとどうしても伝わらない、その世界に発信した思いっていうのをぜひアラビア語でも広めたいなと思っております。
そうですね、はい、70億の人が住んでるという地球ですから、
そうです、
ね、数限りない人に広げられるように、
は
い、
そうです
ね、禁止条約もできることですし、はい、
そうです
ね、ということでそろそろ時間が参りました、
はい、
お越しいただきましたゲストは京都外国語大学の4回生阿比留貴博さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都へお寄せください。ご意見の宛先は憲法9条京都の会、電話 050-7500-8500、 ファックスは 075-603-8135 です。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。